ご理解第44節。狐たぬきでさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後神に祀られ神になることを楽しみに信心せよ。金光大臣の道は凡夫の身そのままに神に至る道なり、出家することもなく修道院に入ることもなく、人間を幸福にせずにはおかんという親愛に触れながら、その親神の思いに触れるとき、いよいよ神の道をたどらずにおられない。神の道をたどる、神になる道をたどる、神への道をたどる、いろいろ表現はあるのでしょうけれども、この人間の精進は生き神への精進だとも教えていただきます。生き神を目指す、生きた神を目指す、死んだ神ではなく生きた神を目指す、どこが違うのでしょうかね。死んだ神というのは何の働きもない、死んでるわけですから何の働きもないということでしょうね。生きた神、それは生きた働きを表す神だということになるのでしょうかね。人の助かりなら人の助かりに寄与できるような、そういう働きを表せる神になる。人が人を助けるのはありがたいと心得て信心せよというようなことも教えてくださいますが、牛や馬や犬やいわゆる普通の動物ですかね、これが自分の牛なら牛、犬なら犬の子供が溺れていて、それを自分で飛び込んで助けてやるということはなかなか難しいでしょうね。しかしそこを人間が飛び込んで溺れているものを助けることができる、人は人を助けることができる、また他のものも助けることができるのだから、その人を助けること、他の人を助けることを楽しみに信心せよと言われたりいたしますね。ここで助けると言われたのはその命を助けるということでしょうけれども、命以外にもいろいろさまざまな助けということの内容がありますね。その困っている人の、重たいものを持てないで困っている人に重たいものを持ち上げて、こちらが持てる力がなければ持って差し上げることもできませんね。お年寄りのおばあちゃんであったりおじいちゃんであったりが、その持ち上げようにも持ち上げられずに困っておられる、そこを持って差し上げる、若い人が持ってあげるといったような、そういう助け方もありましょうし、さまざまな助け方があるわけですけれども、そのいずれにおいてでも助ける、人を助ける働きをさせていただく、一番のよく教祖様のお話にもあるようですね。助けられたのだから、その助けられたことがありがたいと思うて、人をまた助けてやりなさいと、そしてまたその助けられた人がありがたいと思うて、またその人を助けていく、そういう、なんて言いましょうかね、これは人を助けよう、助けたいという思いが私どもの心の中に芽生えてくるというのでしょうかね。それがある意味一つの生き神の芽が芽吹くということではないでしょうかね。神様の願いは人が助かること、人の真実の助かり、これが神様の願いだと、人を助けたいという神様だと、 立教神殿にもありますように、世間に何宝も難儀な打ち子がある、だから取り次ぎ助けてやってくれと天地金の神様が競争池上金光大臣様に神頼みをなされたわけですけれども、神様が人間を助けたいと思っておられる。ところが神様だけではまあうまく助けることができないというのでしょうかね。ですからこの方のように信心を良くする者が助けてやってくれと、これは神の心を分かってくれる氏子が、その神の心をなかなか分からない氏子を助けてやってくれということにもつながるのでしょうね。そういう助ける、神様のお役に立つ、神様からまあ役に立ってくれと神頼みをされる、そのためには私どもがそれこそ神様の言われることをまあ右左にすると言いますね。右と言われたのに左にする、左と言われたのに右にする、いわば神様の言いつけを守らないようなことでは神様が使うてくださることはありませんね。神様が私どもにそれこそ人を助けるご用をしてくれと言われるほどしの私どもになるということは、やはりこれは神様からのご信用をいただかなければ神様が頼んでくださることもないでしょうね。ある何と言いましょうか、ご神徳と言われますね。おかげを目当ての信心からご神徳を目指しての信心をしなさいと。まず私ども、大概の私どもが信心を始めるというのはやはりおかげをいただきたい、いわゆるご利益ですね。商売の繁盛を願う、安産を願う、学業成就であったり合格祈願であったり病気平癒であったり家内安全であったり交通安全であったり、さまざまな私どもがこうあってほしい、ああああってほしいと願う事柄、その願う事柄が叶いますように叶えてくださいというのが信心の大概の始まりだと思います。これはいわゆるおかげ信心と言われるものですね。しかしその自分の願いを叶えてもらいたいというそういう信心からご神徳をいただく信心へと育っていかなければならないと。ご神徳をいただく信心、これはご神徳とは神様のご信用だと教えてくださいます。いわゆる神様から信用していただけれる私どもになるということですね。昨日も申しますように、私どもに信用がない、この氏子に100万円持たせたら何に使うかわからない、だからまあ持たせるのはやめておこうと、まあ500円1000円というのでしょうかね、100円ぐらい、まあなら持たせても何に使ってもまあ限りがあるから、そう身を崩すようなことはあるまいから、これくらいのまあ小さい金額ですねにしておこうというわけです。それは私どもに信用がないから、神様がこの氏子なら大丈夫という信用をしてくださっていないから、大金を持たせてくださらないということでもありましょうしね。力というものがあります、信心による力。それこそ人様が 病気災難治してください、助けてくださいと願ってくる。あるいはその神様がそれこそ教祖様に人を助けてくれと願われた。そしたらそこには教祖様にやはり神様が力を与えておられると思いますね。人の難儀を治す力を。そのためにはやはり教祖様が、それこそこの方は試しようがないと言われたり、教祖様はそれこそ神様の仰せ通りにつかまつり候とおっしゃっておられたり、いわば神様が教祖様をまあある意味絶対的に信頼しておられた。まあそのためその前には私どもが誰彼から信用してもらう、そのためにはまず私どもがその誰彼を信用するということが先にいりますね。私どもが信用しないような人から信用されるということは、そういう関係はまずないように思いますね。例えば私どもが神様のことを疑っている、神様を信じていない、そういう神様を信じていない私どもを神様が全面的に信じてくださるということはないでしょうね。私どもが神様を信じている、それこそ続婚絶対信がある、だから神様が右にされようが左にされようが、あれは師匠もおっしゃっておられますように、ついてきなされ、この提灯に、その行き着く先は地獄の果てかは知らねえども、といういわゆる地獄の果てであろうとどこであろうと神様についていきますというほどしの、まあ神様への惚れようというのでしょうか、神様を信じ抜く力というのでしょうか、そこに初めて神様も信じてくださり、本当のことを打ち明けてくださる、あるいは力も貸してくださるということでしょうからね。その神様を信じ抜いた暁に初めて神様が私どもをまた信じてくださるということにもなると思いますね。そしてその神様が私どもを信じてくださった暁に初めて人が助かるというほどしの力をも貸してくださる、まあ授けてくださるというのか貸してくださるというのか、ですからやっぱり神様に信用していただく、そこに初めて神様が私どもに大金も預けてくださる、授けてくださるということになるのでしょうね。神様から信用されることなしに商売が繁盛するということは、これまたありえないと思いますね。神様のご信用をいただいて初めて限りない繁盛ということにもつながっていくのだと思います。しかしここでですから、神様のご信用をいただく、そのための信心をせねばならないということですけれども、ここに微妙なところがあります。実は師匠大坪宗一郎氏は、なるほど、信徳を説く、いわば信徳を得るための信心ということを説かれましたけれども、師匠は自分自身はご神徳をいただくためにという信心はしたことはないとおっしゃっておられました。微妙なご発言ですね。なるほど、ご神徳をいただくための信心をしなさいとはおっしゃっておられたけれども、ご自身自体は神徳をいただくために信心をしようという信心はしたことがないというのです。それはそうだと思います。神様から信用してもらいたい、信徳がいただきたいと 願って信心をするということは、まあある意味魚心あらば水心と言われるような、何と言いましょうかね、何かを求めての信心ということになりますから、よし、あの人に信用してもらうためにああしようこうしようというわけですね。ということは、もし信用をいただけないならば、それはもうやめてしまおうということにもつながるわけですから、そのあの人に信用してもらうためにこのことをしようという、そういう動機というのでしょうか、そういうものであったのでは、まあある意味付け焼き刃のようなものですね。まことからではない。本当は信用してもらおうが信用してもらわないだろうが、それはもうまあ眼中にない。ただ私どもが誠をもって神様に接しさせていただく、その誠をもって接しさせていただいた、そのことが結果的に神様から信用していただいたということにつながったというものでなければ、神様の本当のご信用というものではないように思いますね。この辺が大変微妙なところですけれども、ご信用をいわば、まあ言葉で表現するならば、おかげ目当ての信心から、神様から信用してもらうという、その信心を目指しなさいと表現はするわけですけれども、だけれどもそれならば、神様から信用してもらうためにああしようこうしようというような信心では、本当の神様のご信用はいただけないということにもなるわけですね。それは下心があるからです。ご信用を信用してもらいたいという下心を持っての信心だからです。そこには本当の信用はない。この辺が大変微妙なところですけれども、下心なしに、いわば信用してもらいたいという下心なしに信心をさせていただいて、その信心が神様のお心にかなっているときに、神様がいわゆる本当の意味においての信用をしてくださるとなったときに、ご信用すなわちご神徳がいただけれるということになるのではないでしょうかね。大変微妙なところがありますけれども、それでも私どもの心の中には、おかげ信心を脱却してご神徳をいただけれるような信心をさせていただきたいという思いがやはりなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。